本語の SBS です。
今月7日から14日までは、先住民とトレス海峡諸島民の文化や歴史、その功績を称えるナイドックウィークです。このナイドックウィーク、どのように始まったのか知っていますか？ナイドックはナショナルアボリジニーズ&アイランダーズデイオブザーバンスコミッティの頭文字を合わせたものです。1920年代から30年代に行われた先住民の地位の向上や認識を深めることなどを目的とした活動がその根源にあります。今から81年前のオーストラリアで、イギリスによるオーストラリアの植民地化から150年となる1938年の1月26日、シドニーでは先住民に対する不当な対応や地位の向上を求める大規模な抗議デモが行われました。この運動はデイ・オブ・モーニング、喪に服する日と呼ばれました。このデイ・オブ・モーニングはその後、オーストラリアデーの直前の日曜日に毎年行われるようになり、ナショナルアボリジニーズデーとして知られるようになりました。このナショナルアボリジニーズデーはその後、アボリジニの文化を祝う日にもできるとして、1月から7月に移されました。今から44年前の1975年には、毎年1日だけ行われていたナショナルアボリジニーズデーを7月の第1日曜日と第2日曜日までの1週間のイベントとすることが決まりました。ナショナルナイドックコミッティでコーチェアを務めるジョン・ポール・ジャンキ氏は、今年のナイドックウィークのテーマ、ボイス・トリーティ・トゥルース、未来を分かち合うために力を合わせようについて、長らく続いている条約の締結に向けた努力や、歴史の中で自らの経験などを証言するトゥルーステリングと呼ばれるプロセスが反映されているものだと語ります。ナイドックコミッティは、これらの事柄が数世代にわたり話題にされてきたと感じています。先住民はこれまでずっと自分たちについて、自分たちに影響することに対して発言することを求めてきました。そして条約の締結やそれに類するものを求め続けてきました。その中でトゥルーステリングというプロセスを通すことがベストであると考えています。この国の真の歴史を語ること、今こそそれに着手する時だとナイドックコミッティは考えました。ジャンキ氏はこのように語りました。またナイドックウィークについて、もともと抗議デモとして始まったものが、今やその文化を祝う一週間になったと語ります。現在では先住民コミュニティにとって、これまで生き延びてきたことを祝うことに加えて、豊かで多様な文化を祝い、その知恵を共有する機会となっています。先住民コミュニティではお祝いは年々大きくなっています。先住民以外のコミュニティでも、先住民やトレス海峡諸島民のコミュニティとのつながりを深めるきっかけとして、ナイドックウィークを祝うところが増えています。ジャンキ氏はこのように語りました。ウィラドジュリ・ワイルワンの女性で弁護士でもあるティーラ・リード氏は、先住民の若者に対してナイドックウィークを祝い、個人が持つ声の重要さに気づくよう呼びかけます。
ナイドックは、such a good opportunity for young people to reflect on their own family's journey and their own。
ナイドックは先住民の若者にとって、自分の家族やコミュニティがたどってきた道を振り返り、抵抗の歴史に思いを馳せるとともに、現在の課題を受け止めて、若者が自分の声の重要性に気づき、自分のネーション、自分たちのために恐れることなく勇敢に声を上げることが重要であることを理解する良い機会です。リード氏はこのように語りました。ナイドックウィークで重要な行事の一つに、6日に行われるナショナルナイドックアワーズの表彰式があります。今年はキャンベラで行われます。ナショナルナイドックアワーズでは、先住民の生活の向上に貢献し、 先住民への理解を深めることに尽力し、またそれぞれの専門分野で成果を上げた先住民を表彰します。先住民とトレス海峡諸島民の全国組織ヒーリングファンデーションのリチャード・ウェストン最高経営責任者 CEO は、受賞者には人を助けることに人生を捧げた人が多いと言います。受賞者の多くは家族やコミュニティに人生を捧げてきた人で、彼らの功績を称えるのは大切なことです。先住民とトレス海峡諸島民にとっても国全体でまとまる機会でもあります。この受賞式がもっと知られるようになれば、他のオーストラリア人も何か得るものがあるでしょう。ウェストン CEO はこのように語りました。ヒーリングファンデーションはコミュニティと連携して心に傷を負った先住民を支援しています。これまでの約10年間で4万5千人を支援しました。このうち7千人はストールンジェネレーションズと呼ばれる人たちです。ウェストン CEO は、過去の体験をありのままに語るトゥルーステリングのプロセスがオーストラリアの先住民の未来に向けて重要になるとしています。ウェストン CEO はトゥルーステリングについて、フォーマルに行われた場合でもそうでなくても効果があるとし、オーストラリアで先住民が受けた処遇について正しい記録を残すだけでなく、現在の先住民を取り巻く環境を改善させることにつながると語ります。誰かを責めようとか罪悪感を感じさせよう、恥をかかせようということでは全くありません。大事なのは何が起きたのか、その真実についてです。過去を変えることはできませんし、過去を背負って生きていかなければなりません。トゥルーステリングには別の力もあると思います。トゥルーステリングを通して私たちは、先住民やトレス海峡諸島民が抱える問題について、その原因を探り、解決に向けた理解を深めることができます。ウェストン CEO はこのように語りました。 SBS は今年ナショナルナイドックコミッティと提携し、プライマリースクールとセカンダリースクールの教師向けに先住民への理解を深めるために授業で使える教材を用意しました。この教材は SBS のウェブサイト sbs.com.au/learn/naidocで見ることができます。ナイドックウィークの始まりと今年のテーマについて、平林純子のリポートでした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。